就活ヘンガーウト。皆さんこんばんは。就職活動をテーマに働くことやキャリアについて考えていく就活ハングアウト、番組パーソナリティでお笑い芸人の石井てるみです。キャリアを考える上での仲間に出会えるたまり場、ハングアウトとなるような時間をお届けしたいと思いますので、学生はもちろん社会人の皆さんにも聞いてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ今回は月一レギュラーの日経エンターテインメント2021年の新主役100人に選ばれましたこの方々にお越しいただいています。
どうも、新主役100人に選ばれたお笑いコンビジーパンパンダ星野幸喜と
一平です。
よろしくお願いします。
すごい、もう若さの勢いそのままに今日もよろしくお願いいたします。
わざわざご紹介ありがとうございます。
そしてコメンテーターは株式会社モザイクワーク、シャンプーさんこと杉浦二郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、シャンプーです。
さあということで、1ヶ月ぶりにジーパンパンダのお二人が参加してくれるということで、はい、さあ今年は2人の年になるということでですね、新年の抱負なんかを聞かせていただけますか？
僕はですね、じゃあ、
はいはい、
僕から
一平くんから、
はい、味を出す1年にしたいなと思いまして。
味を出す？
なんかこう誰でもできることを誰でもできるような形でやるのではなく、一平がやったからよかったとか、一平だったらこうだよねみたいになるような味が出る1年にあともうそろそろ言うても僕ら28歳、今年29歳の代ですから。
おー、いい脂が乗ってきた。
そうですよ、うん、人間としての味を出さないといけないなと。
な
29歳の代なんで、うん、30代目前にして味が出ないと、うん、もうそれ大人じゃないなと思っております。
なるほどね、味わい深い人間、はい、そしてお笑い芸人になりたいという。
その通りでございます。
はい、さあ星野くんは。
はい、僕はですね、体重5キロ増でお願いします。
増加させたいんですよ。
なんでまた？
僕本当に体質的に全然もう本当に太らないんです。食べても太れないんですよ。
不摂生しても、夜中にお餅とかジャンクフードとか食べまくっても、
はい、まあそうですね、ちょっと夜中にお餅は食べたことないんですけど、
うんうん、
まあでもそうですね、あんまりポテチ食べてみてもアイス食べてみても太らないと。
太らない。
で最近もうちょっと寒くて目覚めちゃうっていうのが続いてますんで、
はい、
いやそれは、はい、それは自分でどうにか毛布を増やすとか、ヒートテックに1枚増やすとか。
本当に寒くて落ちちゃうんで、はい、あの1年かけて運動しっかりしてたくさん食べて、
はい、
5キロ増の健康な体になろうと思います。
なるほど、基礎体温なんか曲げちゃったりしてね。
そうですね、
健康な体を目指す。はい、そしてまた素晴らしいお笑いを日本中に届けてください。
はい、
はいはい、期待しております。
ありがとうございます。
さてこの番組では毎回テーマを設けておりますが、今回のテーマは業界研究に取り組もうです。それでは始めていきましょう。就活ハングアウト。さて早速本日のテーマに移りたいと思います。本日のテーマは業界研究に取り組もうです。今回は就活の準備として今のうちに行ってほしい業界研究についてお話ししていきます。さあジーパンパンダのお二人、星野くんと一平くんは業界研究はしたことありますか？
いや僕はですね、
はい、
あまりそういった就活をしてきてないので、
うんうん、
すいません、業界研究を就活のためにしたことはないです。
へえ、なるほどなるほど。では一平くんは業界研究は就活の時なんかにしましたか？
しました。
お、
僕大学生の時に広告業界一本でほぼ絞ってたので、
うん、
もう結構広告業界の業界研究してましたね。
おうおうおう、どんなことしました？
ビジネスモデルをこう確認しに行くみたいなことしてましたね。
何それ？
なんかこうどういう構造でお金が動いていてみたいなのって結構大事じゃないですか。
そうね、しかも広告業界のお金の流れって結構わからないよね。
わかんないですね。なんかこのだから誰から誰にお金がいっててっていうのと、あとなんかそれはどんな価値を源泉としたお金の動きなのみたいな。
確かに代理店って言って何の代理をしてるんだろうとかね。
そうです
ね、よくわかんないもんね、うんうん、
っていうのをめちゃくちゃ勉強というか研究してました。
へえ、
まあ、もともとその僕広告のゼミに所属していたので、そのまあ広告学会の会長とかやられてる先生だったので、その人に話聞いたりとか、そのつながりでまあ 広告会社の方々にお話を聞いたりとかして、うんうん、今の広告業界とあとこれからこうなっていくしこういう構造になっていくみたいな話を聞いてました。
おお、なるほど。やっぱ身近に詳しい人がいたからそういった人に話を聞きに行った
と。話を聞いた。あと歴史みたいなのもちょっと勉強しましたね。
ちなみになんですけれども、コント師のお二人はコントを考える際にね、いろいろな職業の人を演じたりもしますけれども、はい、業界研究をしたりしますか？
いや、これはもちろんしますよ。
する？
これはしますね。
え、今までどんな業界研究してきた、そのコント師として。
というかもう何かネタを作るときは、うん、僕はだいたいその役柄、例えばじゃあなんだろう、料理人とか、宇宙飛行士とか、うん、なんかそういう設定が一個あったら、何かしらそういう人の、あの映画見たりドキュメンタリーを見たりしますね。なんかそうしないとここ整合性取れてないよとか、なんかその業界の人から見たら、いやこれおかしいんだよみたいなことをこうね思われてしまう可能性があるんで、一応見るっていうのはしてます。
ちゃんと映画も一本見る。
まあ見ますね。
わあ、すご
い。うちはもうね、あのリアリティ重視でやらせていただきます。
さすが。
笑いよりもリアル。
リアル。
でもちょうどあの先月とかに、あの音橋さんと一緒に5人でその就活のコントをやったじゃないですか。その時も星野が台本作ってるんですけど、僕がもともと人事をやっていたでもあって、人事ってこういう時こういうこと言うとか、こういう判断基準持ってるとかの連絡とか来ました、ね。
うわあ、すご
い。素晴らしい。
じゃあリアルに忠実に。その人事の人でもそうだし、他の役が演じるにしても、
そうですね、
どんなお仕事なのかなってちゃんと研究するんだ。
はい、ところはしますね。
うわ、すごい。想像でわーって適当にやるわけじゃない。だからこそのあのハイクオリティなコントがね、杉浦さん生まれてるわけですね。
そうですね、あのコント良かったですもんね。
ねえ、いやいや、あの私もう英語のコントとか大好きですけどね。
あ、嬉しいですよ。
はい、そんな。そう、杉浦さん、改めて業界研究の目的を教えてください。
はい、まあ、あのその前にね、そもそもあの業種とか業界とか職種とか、なんか若干ややこしいところあるんですよ ね。で特にあの業界と職種とかね、結構間違っちゃったりするんですけど、厳密に言うと業種業界職種って、まあちょっと違うところがあってですね、どちらかといえば業種が一番大きい括りなんですよね。製造業とか金融業とか、あの一番大きい括りがまあ業種なんですよね。でその下に、まあ、例えば金融業であれば、その下にまあ銀行があったりとか生命保険があったりとか損保とかあったりとかですね、
はいはいはい、
製造業の中にも食品メーカーがあったり自動車メーカーがあったりとか、そこの真ん中に来るのがまあ業界のところですよね。だからまあちょっと業種と業界だと少し大きさが違うというかですね、くくりが違うってことだけ分かっていただければというのと、
はい、
あと職種はですね、さらにその会社の中でのまあ仕事になってくるので、はい、営業だったりとか、コンサルティングだったりとか、
はい、
商品開発だとか、まあ、人事なんていうのもこう職種になるので、まあ、仕事の種類ですよね。まあ、その中で業界なので、どちらかというとその製造業という大きな括りの中のさらに食品なのかとか、機械なのかとか、自動車なのかとか、まあいろいろこうあると思うんですけど、それをまあ調べるというのが業界研究ということなんですよね。じゃあなんでそもそもこれをやった方がいいかというと、やはり一つはね、あのそもそも世の中にどんな会社があるのかということをしっかり知るっていうことが大事ですよね。特に我々がこう普段の生活の中で知ることができる会社ってほんのごく一部なわけですよ。
そうですね。
テレビコマーシャルをやってたりですとか、ラジオ CM もそうかもしれないですし、またはあのコンビニエンスストアですとか近くのスーパーさんですとか、そういったところで出会うメーカーなんていうところはあるかもしれないですけど、
いわゆる B2C というやつですね。
そうですね、もうごくごく一部なので、それ以外の会社も含めてね、あのいろいろ世の中にどういう会社があるかということを知るというのが一つと、もう一つはさっきあの伊平くんが話してくれましたけど、やっぱり世の中の流れみたいなものですとか、昇流みたいなものとか役割とかですね、そういうその一つの会社が全てを担ってるわけではなくて、いろんな会社がいろんな役割を担いながら分散することで世の中ができてるわけですよね、
はい、
となってくると、この業界この業種はどういった役割を担っているのかみたいなですね、世の中の仕組みを知るっていう意味でも業界研究ということはしといた方がいいんですよね。
まず業種業界職種の説明、はい、杉浦さん今までもしてくださってましたけど、改めて分かりやすいなと
ここねごっちゃになっちゃうんですよ、
なりますよね、はいはいはい、自分が何したいのかっていうとどうしてもなんか業界から入ったりするじゃないですか。そうですね、はい、でも別にどんな業界でもいいから私は例えば営業がしたいですとか、はい、そういった風に仕事を見つけるっていう切り口もありますし、
ありますね、
まあ、そういった自分の中で整理するためにもまず業界とは何なのか、
そうです、
その中にどんな業界があるのかっていうのはもちろん知っておかないといけないですよね。
そうですね。
その時点で、うん、じゃあその業界って言ってもなんかその絞るんですか、ある程度この業界の研究をしようみたいなイメージなのか、結構幅広くいろんな業界を、あこの業界はこうこの業界はこうみたいな、それはその本人がどの業界に行きたいかとかに応じてやる範囲は変わるんですか。
知りたい目的が2つあると思ってまして、はい、1つは自分が行きたい会社を見つけたいとか調べたいってなった場合は、はい、特別業界研究をしなきゃいけないというわけではないと思ってるんですよね。たまたま出会った一社が好きだった、それで全然構わないと思うんですよ、うん、一方でなんか世の中の仕組みみたいなものとか、うん、その会社もしくはその業界が担っている世の中としての役割みたいなものとか、そういったことを考えていくと業界というある程度大きい括りの中で調べていった方が、その業界の役割みたいなものとかね、あのそういうのがこう分かると世の中の仕組みが多分分かると思うんですよね、うんうん、例えば代理店っていうその広告代理店っていう会社のがあった時に、この広告代理店っていう仕組みってそもそも何なのかとか、どういう役割なのかって考えた時に、まあ個社を知ることも大事なんだけど、一旦業界という大きな括りで知っていった方がその業界の役割ですとかそういうのが分かるようになってくるので、なので業界研究というのはなんか行きたい会社を見つけるだけではなくて、世の中の仕組みを知るっていう意味でもね大事だと思いますし、なんか興味がない業界も含めてぜひ調べてみるとですね、もっとこう世の中の構造が分かりやすくなるんじゃないかなって気がしますよね。
本当に私就活の時にまさにそれを実感しましたね。なんか最初はあまり保険会社とかその業界として興味があったわけじゃなかったんですけども、たまたま合同説明会のブースで話聞いてみないって言われた時とかにちょっと聞いただけで、あこうやってお金を運用してるんだなだとか、なんかねそういったちょっとのことでこう世の中の仕組みというか社会のお金の流れっていうのが分かるようになったりして、
そうですね、金融は特に複雑ですからね、
なんか就活でそういう大きく世の中の仕組みを知るにはうってつけの機会なのかなと、はい、私も思ったんですけれども、さあそんな業界研究の方法なんですけれども、どうやってやっていけばいいでしょうか。
はい、あのいろいろやり方はあるんですけれども、まあ、あの一般的にはねこの業界研究本みたいなのってこう世の中にあるんですよね、
はい、
なので、まあ、今インターネットでも取り寄せることができると思うんで、そういった業界研究本みたいなものを見るとですね、その業界研究がまずできるということと、あと自分に合った会社を見つけるってなっていくと、この業界研究本を見ただけでは世の中の構造は分かるんだけど、自分が行きたい会社、自分に合う会社がよく分からないっていうことになりかねないので、まあ、一つはやっぱり自己分析をまずスタートとしてやってみて、自分にはどんな会社どんな業界が合うのかなみたいなことをまずはなんとなく理解をしてから業界研究に入っていった方が、自分自身のこう合う会社に見つけやすいということもあると思うので、うん、まず自分を知ってから相手を知るみたいな順番で研究してみるのもいいのかなというふうに思いますよね。
はい、でまずは自己分析、自分を知るというところから、なんとなくこういった仕事をつきたいんじゃないかな、合ってるんじゃないかなっていうところから業界研究をするというのが杉浦さん的には
そうですね、
おすすめだと、
まあ、はい、あの自己分析もいろいろやり方があるんですけれども、うん、まずあのそれが正解というわけではないということを、
う
ん、知ってほしいんですよね。あの健康診断みたいなもんなんで、例えば私自身が身長170センチですとなった時に、その身長が高いか低いかって分かんないんですよ。ただ自分が170センチだっていうことを自覚をしておかないと、180センチの人に出会った時に、あ自分身長低いんだなとか、160センチの人と出会った時に自分の方が高いなっていうことって、うん、まず自分が今どういうコンディションなのかって知らないと分かんないじゃないですか。
そうですね、比較できないですもんね。
そうだからそれが合うとか合わないとかっていうのは一旦置いといて、はい、まず自分自身が今どういう気持ちなのかとか、どういう考えなのかとか、やりたくないことってどういうことなのかとか、うん、あのそういったことも含めて全部棚卸しをした上で研究をしていった方がですね、はい、業界研究っていうのはしやすいんじゃないかなと思うんですよね。
はあ、なるほど。何が嫌なのかっていうのは特に
そう結構大事なんですよ。
されがちですけども、はい、私もそれすごい無視して就活しちゃったのであの自分がなんかやりたいこととか得意なこととかそういうのばっかり気にしちゃってたんですけども、 避けたいことってのもちゃんと
やりたいことって意外と見つかんないんですけど、やりたくないことって意外とあったりするんですよ、
ね、はいはいはいはい、そうですよね、はいはい、そういったこともちゃんと素直に自分の中で認めて、
ね、
はいはい、その業界研究においてポイントにするといいのではないでしょうか。では具体的に業界研究の方法としていろいろあるとは思うんですけれども、杉浦さんとしては何がおすすめですか？は
い、そうですね、今からできることとして2つあると思っていて、うん、まあ、1つはやっぱりインターンシップ、まあ、今ウィンターのインターンシップ1月2月やってると思うんで、はい、まあ、参加できるところはぜひ参加していただきたいということと、はい、もう1つは合同企業ガイダンスですね。あの今オンライン型のものも出てきているので、うん、いろんな会社の話いっぺんに聞けるいい機会なので、こういったところもぜひ参加してほしいなと思いますよね。
はい、さあジーパンパンダのお二人は今の杉浦さんの業界研究のお話を聞いてどうでしょうか？
あの後輩の相談とか乗ることたまにあるんですけど、うん、なやりたいことから探す時のなんか陥りやすいこと一個あるなと思ってて、すごく自分が知識豊富なものが好きになっちゃって、うん、でそれで好きなものを調べちゃってるんですけど、うん、ぜひその今知らないものを調べるんだっていう気持ちになってもらわないとすごい視野狭くなっちゃうなってのあるんで、知らないことを調べに行きましょうと言いたいですね、う
ん、なるほど、これを機にね、業界を最初から狭めるのではなく、はい、広く視野を持って調べましょうということですね、はい、星野くんいかがでしょう？
そうですね、僕は本当に業界研究をよく知らなかったので、うん、この世の中の構造を知るためにもやるんだっていうところがまず新鮮でした、
うんうん、
だからこれは別に就活しなくても今からでも業界研究僕たちもしたら楽しいのかもなっていう、
本当そうよね、
気がしてます。
業界研究のコント作ろうとしてる？
いやむずいな広いすごい広い業界全部調べてやんなきゃいけないじゃん。
業界研究コントね、あの出来上がったらぜひ就活ハンガウトで初おろししていただけたらと。
重たい宿題、
はい、待っております、楽しみにしております。さあ皆さん、業界研究についての理解は深まったでしょうか？就活を控える学生さんも、そしてまだ就活が先の学生さんも、今から業界研究に取り組んでみてくださいね。以上、今週のテーマ、業界研究に取り組もうでした。続いてのコーナーはこちらです。就活インターンお悩み相談室。はい、こちらは就職活動に関するリスナーからのお悩み投稿に対し、我々パーソナリティとコメンテーターが相談に乗るというまさしくラジオ的な企画です。まず最初の悩みはこちらです。ラジオネームきこりさん、東京都の大学3年生21歳の女性の方からいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとう
ございます。皆さんはじめまして。はじめまして。就活について質問がありメールします。夏以降インターン選考向けにエントリーシートを書いてきましたが、いくつか取らなかった企業があり、その都度何が悪かったのかと考えていました。面接までこぎつけば反省点を見出して次に生かすことができるのですが、エントリーシートで落とされると改善点がわからないことが多く、いつも困ってしまいます。落ちたエントリーシートを適切に分析して次に生かすためにすべきことをお聞きしたいです。はい、とのことですけれども、さあまさに人事をやっておりました一平くん、
はい、
どうしたらいいですか？
いやこれですね、はい、僕個人の考えなんですけれども、うん、まあ、ES は落ちる要因っていうのがたくさんあるじゃないですか。例えば
そうなんですか？
いや多分日本語がなんかうまく表現しきれていないだとか、うん、話の焦点がちょっとずれてしまっているとか、うん、まあ、いろんな要因があると思うので、うんうん、ES の是非というものをですね、うん、面接とか ES の通過の結果だけで判断するっていうのは正直できないんじゃないかなと思っているんですね。なんであのどこの段階でどの要因でつまずいているのかっていうのを、まあ、自分だけで判断するのは相当難しいと思うので、
はい、
就活とかキャリアについて考えたり分析したりしてるっていうサービスを届けてる会社があるの で、
うんうん、
でしかもその会社さんって基本的には無料でサービス提供したりしているので、
はい、
インターネットとかでその人たちに相談をすると、その人たちはそのいろんな就活生を見たりしていたりとか、人事の人にアドバイスをしたりする立場なので、こうあなたが今現在地点このぐらいできていますよというのが客観的に分かるし教えてくれるし、いいんじゃないのかなと思います。
なるほど、一人で考えていてもきっと分からないから、やっぱ客観的にプロの方に見てもらうというのが
そうです、
おすすめというわけですけれども、杉浦さんの会社のモザイクワークさんでも見てもらえたりするんでしょうか？
はい、やってます、やってます。
あ、やってます、は
い、
と
言っていただければ。
どうなんですか、その実際に学生さんのエントリーシートを見ると、はい、この意外とこう抜け落ちているところとか、学生さんが陥りがちなちょっとここ足りてないっていうところってどういったものがあるんですか？
まず一つは主語がないケースが多いですよね。
主語がない。
結局それが本人がやってるのか、うん、サークルがやってるのか、学校がやってるのか、団体がやってるのか、よくわからないケースってあるんですよね、となるとあなたは何をしたんですかっていうのがよく見えない文章が結構多いんですよ、特にガクチカ系はなおさらそうなんですよね、でそうなってくるとやっぱり自分自身がしっかりやったことをどれだけ書いてるかとかそういうのはあるんですけど、ただですね、さっき一平君が言ってくれたように前提条件がそもそも受け入れの企業とずれてるケースがあるんですよね、例えばやっぱりあるのは学歴的なものだとか学部学科だとか研究テーマだとか、もうこれどうしようもないじゃないですか、でも残念ながらやっぱりここで受け入れ企業とズレが生じているケースもあることあるんですよね、ってなるともう修正のしようがないので、
そうですね、中身の問題じゃないですもんね、
そうなんですよ、なのでそういったことも含めて我々のところに持ってきていただいて、こういったところを受けるんだけれども実際どうかみたいな時に適切にアドバイスをするケースっていうのもありますね、
なるほど、まあでもとにかく人に見てもらうと、
そうですね、見てもらった方がいいと思います、
なのでね、ぜひ木こりさんはね、自分で分析を一人でしてみてもわからないということがあると思うので、客観的に見てもらうようにしてみてくださいね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてのお便りはこちらです。ラジオネーム半角エースさん。半角エースってい
う、いい名前ですね。
いい名前ですね。全角ひらがなでね、半角エースって書かれてますけれどもね。
そうですね、メール上
シュールですね。
面白いですね。これちょっとラジオをお聞きの方に伝わるか分かんないんですけど、文字だとちょっとおかしいですけれども ね、はい、そんな半角エースさんは千葉県大学3年生21歳の男性の方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
大学も就活もオンラインで息が詰まります。皆さんのおすすめの息抜き方法を教えてください。そうか、大学も就活もとなると息詰まりますけれども、さあ星野くんはどうやって息抜きしますか？
そうですね、これはですね、僕は遠くを見ることだと思うんですよ。はい、多分その大学も就活も、まあ多分日常生活もですけれど、画面ばっか見るじゃないですか。
そうね、
視野どんどんどんどん狭くなるんですよ。で僕もなんかパソコンに向かって作業して、あ、確定申告もしなきゃ、あ、ネタ作りもしなきゃってなるとずっと画面見てるんですけど、
そうね、
それやっぱ一回目線外して外出て運動するとかすると、一石二鳥でリフレッシュできるかなとも思うんですけど、視野がこう広がってからこうすっきりしてもう一回取り組むとだいぶ頭がリフレッシュされるんじゃないかなと思ってます。
お、それは物の考え方もだし、もう視覚的な物理的な意味でも、そうですね、一旦遠くを見てみると、
それは結構キーと思いますね。
お、
はい、
遠くって普段どのぐらい遠く見てんの？
タンスの角とかで十分。
い
やいや、
嘘でしょ。月とかじゃないの？
いやいや、そんなロマンチックな、そんなロマンチックな話してませんよ、その森とか。
え、部屋の中のタンスの角？
部屋の一番遠いところを見てみてください。
すごい、思ったより狭い世界の話だった。
それでも、でも変わります
ね。あ、まあまあね、それでもまあそうだよね、焦点合わせてるところが30センチなのか3メートルなのかで、それだけでも全然目も休まりますしね。
まあ、理想はまあ許されるのであれば外に出て少し運動したりとかするのがいいんじゃないかなと思います。
はい、一平くんはどうやって息抜きおすすめなのありますか？
僕去年の緊急事態宣言の時に、瞑想アプリを、始めまして、有料のやつ、もうだから毎月有料で払うよりも年間で払った方が安いから、もう年間でやってますから、解約できない状態ですね。
あ、いいですね。やっぱお金はね、自分を強制的にそっちに向かわせますから大事ですよ。
大事ですよね、やっぱすごくいいですね。アプリに従って、アプリの言葉に従って何やればいいかも全部こう考えなくていいの で、
はははは、
で時間が選べるので、3分のコースから20分30分のコースもあるんで、時々に合わせてやってます。
毎日やってます。
はい、
毎日やってる。もう成功者はみんな瞑想してるって言うもんね。
ってことは成功できるんでしょうか？
いやいや、もう2021年の星ですからね。
そ
う
です
ね、
ちょっと恥ずかしいです
ね。
さすがですね。
そうか、ちなみに杉浦さんはどうやって息抜きされてます？
やっぱり香り結構大事に
してます。香り、
はい、匂いですね。
匂い、
だから家だとお香を焚いたりだとかしますし、はい、外の場合だとハンドクリーム、好きなハンドクリームで匂いをやっぱりこう気分転換したりとかですね、そういった形でちょっとこう匂いを変えることで気分を変えたりしますね。
いいですね。はい、 誰も聞いてくれないですけど、ちなみに私知ってる、はい、
聞きたい
私は何されてるんですか、
聞きたい聞きたい聞きたい、私はあの一笑いすると気分がリフレッシュするかなと思うので、
確かにな
んかまあ面白い動画だったりですとかね、なんかちょっと一旦そのわははと声を出して笑うというのがおすすめかなと思いますので、ね、半角エース君が笑えるようにお笑い芸人の我々はね、面白いネタを届けられるように頑張りましょう、はい、
そうですね、うん、頑張ります。
はい、ということでね、今お伝えした息抜き方法ぜひ試してみてくださいね。これからも皆さんのお悩みに答えていきますので、些細なことでも相談に乗ってほしいことがあればお便りお待ちしています。投稿は番組ホームページのメールフォームからお寄せください。以上、就活インターンお悩み相談室でした。お送りしてきました就活ハングアウト、そろそろお別れのお時間です。さあ、星野くん、一平くん、いかがでしたか。
やっぱり業界研究ってすごい大事だなって思いました、
うん、
皆さんぜひいろんな人と楽しみながら、ネットとかでね、あのお話ししながら、うん、自分はこの業界、あの人はこの業界みたいな感じで業界研究議論みたいなのしたらいいんじゃないかなと思いました。
お、さあ星野くんはいかがでしたか。
僕は業界研究本当に今日初めて勉強したんで、うん、あ、この番組で就活をどんどん学んでいこうという気分になりました。奥深いですね、就活。
そうだね、人生、うん、働くことすべてに通じますからね。
そうですね、
はい、一緒に学んでいきましょう。さあ、杉浦さん、いかがでした。
なんかすごい就活っぽい話だったんですけど、大丈夫でした。
いやいやいや、就活ハンドアウトですから。
そうですよね、は
いはい、今まで毎回就活大喜利とかやってたん
で、ね、お笑い番組になってましたけれどもね。
大丈夫なんですよ、は
い、良かったです、はい、ありがとうございます、
はい、これからも就活 の情報を楽しくお届けできたらと思います、
はいはい、
さあ、Gパンパンダのお二人は毎月第2週の登場ということで、次回は2月9日にご出演いただく予定ですが、その前にラジオ日経第一ではお二人の声が聞けるんだよね。
そうなんですよね、うん、
はいはい、なんと今年から僕たちのレギュラー番組がスタートしました。その番組タイトルが渋沢栄一から学ぶ経済ということで、渋沢栄一さんという新しい一万円札の顔となる人を通じてビジネスを解説していきますので、ぜひ皆さん就活のためにもなると思うのでお聞きください。
いやもうね、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
出世が早い。
月曜日12時ですね、はい、お昼12時から12時半お届けしてます。
はい、月曜日のお昼に、はい、はい、ジーパンパンダのお二人の新番組、皆さんぜひお聞きくださいね。就活ハングアウト、来週はオトハスことフィロソフィーのダンスの戸塚オトハさんがご出演です。
番組では感想やご意見をお待ちしております。もちろんお悩みや質問も大歓迎です。就活ハングアウト番組ホームページ内にあるメールフォームからお寄せください。ツイッターの場合はハッシュタグ週半でつぶやいてください。フォローもお願いします。
また過去の放送のポッドキャスト配信をしていますので、こちらもお楽しみください。それではまた来週、
さようなら。